はい、皆さんどうもこんにちは。2日目最終セッション、皆さん本当にお疲れ様でございます。この枠に来ていただいて本当にありがとうございます。というわけで、私はですね、ビルド2017アップデート、 Azure Database for MySQL Postgre 最速紹介というセッションをやらせていただきます。で、大事なお話なんですけど、まだまだですね、このサービス、パブリックプレビューになったばっかりでですね、まだまだこれからのものです。なので、どんどん変わっていくと思いますので、現時点で言えること、発表できること、そういう内容をお話をさせていただきます。で、撮影自由です。ただ、他の方もいらっしゃるので、できれば撮影にお取りでないマイクロソフトピックスとかを使ってください。マイクロソフトピックスって名前で、Windows フォンじゃないとダメなのって思っちゃう人もいるかもしれませんけど、 Android、iOS 両方とも出てます。で、ぜひですね、MySQL Postgre on Azure を盛り上げていきたいと思ってますんで、ツイートしていただいて大丈夫ですと。Azure じゃなくて、シャープデコード17DI15、ぜひつけていただければというふうに思います。で、まず私、ちょっと何者かっていうお話なんですけど、実は2年前に MS に来まして、それまではですね、ウェブとかソシャゲとかインターネット広告の領域で、Linux とかをやってました。なんで、全然マイクロソフトのテクノロジーよりもこっちの領域の方が詳しいっていうような人間です。で、今は Azure の上でいろんなサービス展開されるお客様っていうのを支援させていただいています。あと、大事なんですけど、MySQL カジュアルってコミュニティやってまして、最近は Slack を使っててですね、MySQL カジュアル Slack in HeyLookup.com って、これ、後でまた資料公開されると思うんで、ご関心がある方はどうぞジョインください。そこでいろいろ活発に MySQL の情報とかをやり取り、国内の日本人はやり取りしてますという感じです。で、まずビルドなんですけど、私も行ってまいりました。で、たくさん発表がある中で、ここにいらっしゃった方は当然興味があると信じてるんですけど、Postgre と MySQL のサービスっていうのが、発表されました。皆さん大変長らくお待たせしました。待った人は7年ぐらい待ったということを伺っています。これまでって、仮想マシンでやってくださいか、別の会社が提供しているパースでやってくださいか、SQL データベースに書き直してください、こういうご案内しかできなかったんですけども、そういうことをしなくてよくなりました、ようやく。なので、今日はそのサービスのご紹介、それから、公開できる限り、公開されている限りの情報からいろいろ探っていこうかなと思います。で、そのサービス基盤がどうなっているかっていうのは、多分皆さんすごく気になるところだと思うので、そのあたりを今日は掘っていこうと思います。なので、今日これを聞いた後、Azure の MySQL Postgre いいかもってきっと思っていただけるような、そんな内容を目指してやっていきたいと思ってます。よろしくお願いします。で、もう最初にすごい重要なことというか、これが言いたいですっていうようなことを最初に、申し上げておきます。ですね、Azure の Dverse 出ましたと、OSS のものが来ます、動くようになりましたということは、当然なんですけど、すごい重要なポイントとして、インスタンスって概念は基本ないです。よく他のクラウドではインスタンスを選択してとかあると思うんですけど、そういうものはなくなりました。なんで、サーバーのチューニングっていう概念じゃなくて、必要な処理性能を当ててくださいっていうのが基本的な考え方になります。っていうのと、なんで、そういう頭に切り替えた時に大事な観点って何かっていうと、サーバーの設定とかミドルウェア設定を今まではしてたと思うんですけど、そういうことはあんま考えないようにしてください。本当にアプリケーションを作ることに時に大事なことって、もっと本質的なスキーマの設計であるとか、インデックスの設計であるとか、クエリチューニングをしていく、こういうことの方が大事なはずで、なんで、Azure の Dverse を使うときは、ユーザーは必要なスループとプランを選び、その上でちゃんとアプリケーションを作っていく、こういうことをするのが大事ですっていうお話です。なんで、Azure で MySQL とか Postgre のサービスを使う意義って何かっていうと、インスタンスのここから脱却して、スループットでプロビジョニングしていきましょうという、そういうサービスになっていきますよということで、それに合わせて、運用するっていうことから解放されますということですね。バックアップとかリストは、それからマイナーバージョンのパッチ適用とか、そういうのは全部フルマネージャーになっていきますというところです。なんで、結構ですね、Azure ならではっていうところがあるので、そのより本質にフォーカスできるサービスですって、今言うんですけど、これからその詳細っていうのをお話をしていきます。でですね、Azure Database for MySQL PostgreSQL っていうのが発表されたんですけど、 実はですね、中国の Azure は2015年9月からですね、この、ファーストパーティーの、サードパーティーの、あのパースではない MySQL っていうのが展開されてたんですね。で、実はかなり人気で900以上のユーザーが2000デイビーぐらいはホストしてて、ただ、これってちょっとサービスに関して聞いてみたんですけど、今回発表するものとは全然違うインスタンスを選んでプロビジョンしていくタイプのアーキテクチャだったんですね。なので、今回新サービスのアーキテクチャに移りますが、この辺開発しているのは実は、この開発に関わった人たちっていうのも携わっています。で、嬉しいお話がありまして、最初のこうローンチのリージョンが11リージョンあるんですけど、なんと日本が最初から入ってます。なのでなんかこう洋物のクラウドにありがちなこう日本は後からっていうのはないです。なので、Azure の上で MySQL Postgres 使いたかったんだけどなんかアメリカにしかないとかそういうことはないです。なので今パブリックプレビューですけど検証を始めていただいて大丈夫です。はい。でですね、パブリックプレビュー時点ではサービス階層一応ベーシックとスタンダード、現状皆さんもお試しいただいた方はまだベーシックしか選べないよっていうのがあると思うんですけど、まもなく多分スタンダードも解放されてくると思います。で、ここの細かい話っていうのはこの後いっぱいしていきますんで、まあなんかサービスレベルがあって、で大体ユースケース想定があって、でストレージ追加できんのねぐらいに現状は思っておいてください。で、実際にリソース展開していくときなんですけど、基本的な Azure の他のパースのサービスと一緒で、まあ、アカウントがあってそれに紐づくサブスクリプションがあって、でリソースグループがあって、で、そこにサーバーエンドポイントができて、その中にデータベースを複数作っていきます。スキーマを複数作っていくとそういう感じになります。で、ユーザーさんに見えるのはロンリーデータベースで、基本なんか 裏側にあるなんかあれでしょ、 VM のインスタンスがあるでしょみたいなことを考えていらっしゃると思うんですけど、インスタンスじゃないものがあります。で、そのエンドポイントがユーザーさんに見えるだけで、裏側ではフェイルオーバーとかは自動でやります。で、そこにそういうの接続制御っていうのは基本的にファイアウォールと、あとは、アカウント の, あれです、ね、認証っていう感じになります。で、DB 作って接続するときなんですけど、基本的にはエンドポイントが見えると言ったんですけども、そこのエンドポイントに対する接続っていうのはこれまで通り MySQL のクライアントであるとか、Postgres のクライアントであるとか、あとはライブラリー、プロトコル喋るライブラリーですねっていうのを SSL、オーバー SSL で接続するっていうことができるようになってます。なんで、今まで使ってたツールはそのまま使えるはずです。ただあんまり TLS に対応してないか SSL に対応してないライブラリは、ちょっと工夫がいるかもしれません。はい。でですね、現状標準でセキュリティ関連で提供している機能、3つ、まあ、ジャンルありまして、まず認証ですね。これまだ AD 認証は提供されてません。なので MySQL と Postgres のネイティブなんでグラントしていただくっていう形になります。っていうのと、あと、アクセスコントロールに関しては SSL はデフォルトで、オンになってます。オフにすることもできるんですけど、基本的には SSL で接続することを推奨しています。あとは、ファイアウォールって呼んでるのは、これはネットワークセキュリティグループの設定であるようなエンドポイントの IP アドレスセグメントを指定してアクセスコントロールをしますというものです。で、標準で DB とバックアップデータに関しては暗号化されているという形になってます。でですね、ちょっと 今分かっている時点でこれできないっていうのがありまして、Postgres に関してはレプリケーションがサポートされてないです。ただ、フィードバック Azure.com ってフィードバックサイトにはもうすでにいただいていて、なんで、もし Postgres を使っている方いらっしゃったら、そこは冒頭してください。あと、リードオンリーレプリカ、特に MySQL のお客様にはよくあるんですけど、レプリケーションを貼って参照レプリケーションに逃がす、こういうことをやっている方いらっしゃるんですけど、現状リードオンリーレプリカを作る機能というのもありませんが、これも、欲しいとおっしゃってくださっているフィードバックをいただいてますので、ぜひ希望の方いらっしゃったらフィードバックに冒頭いただければと思います。で、あと、他のクラウドでもよくあるローカルネットワークの VNet に参加します、エンドポイントさせます、こういう機能ですけど、これもまだ、検討中の段階です。多くの希望があれば当然開発優先度上がっていくと思いますので、ぜひもしご希望があったらですね、フィードバックをお寄せください。で、ジオレプリケーション と呼ばれているもの、例えば東日本のリージョンでエンドポイントを作って、そのデータを西日本に同期して必要があったらフェイルオーバーするであるとか、そういう機能ですねに関してはもう計画がもともとあるので、これは実装されることが決まっています。いつ出るかっていうのはそのうちアナウンスがあると思うので、この辺は引き続きウォッチいただければという感じです。はい。でですね、そうだ、最初に聞こうと思ってたんですけど、もうすでに Azure の上で MySQL を運用しているってこと、あんまりいらっしゃらない、 Postgre を運用していらっしゃるってこと。じゃあ皆さんこれからじゃあやろうって感じですかね。わかりました。じゃあその辺のこう目線うまくカバーできるようにお話をしていこうかと思うんですけど、まず多分このデコードに来られている方ってインフラより開発者が多いと思うんで、開発者目線から使うとしたらどういう組み合わせがいいのということで、基本的には Web App on Linux っていうセッションが今回もあったと思うんですけど、そこの組み合わせが一番いいです。ですね、Azure Web App を作るときに自動的に一緒にですね、こうデータベースエンドポイントも作ってくれるっていうのがもうすでにありまして、あ、こっちですね、はい、この Web App on Linux プラス MySQL ってやつですね、こういうのがもうすでにメニューとして出てます。でこのプレビューってやつですね、選択いただいてクリエイトと押してもらうと、ここにまあアプリケーションネームを入れてプラン選んでリソースグループ作って、ここのデータベースプロバイダーってあるんですけど、これまであったクリア DB っていうサードパーティーのサービスと、あと以前アナウンスだった MySQL in App っていうのがあって、これはApp サービスプランの中で動く MySQL のサービスです。で今回新たに追加された Azure Database for MySQL、 あとは Postgre も同様にメニューに出てくるようになってます。なので、アプリケーションをこう早く開発してリリースしてっていうサイクルで、うまくやっていきたいというふうに思うのが開発者心理だと思うので、このあたり開発者の方もし、お試しいただく場合はまとめて作って動作環境と、データベースの環境を一気に手に入れるというようなところが、結構手取り早いというかですね、取っかかりとしてはいいんじゃないかなというふうに思います。で一方、やっぱりデータベースってこうライフサイクル長いので、運用目線から見たお話っていうのは結構大事だなとは思っていて、なんでその辺の話を今日は熱くしていこうかなというふうに思ってます。でまず、どういうこうなんかサービスプランになってるのって、さっきなんかベーシックとスタンダードはあるのを見たけど、実際どういう形でこうプロビジョンするのって話なんですけど、Azure ではAzure のデータベースではコンピューティングユニットって呼ばれているですね、プランで数値を指定していて、あとは必要なストレージサイズも別途定義できるようになっています。であとは、それを立てた後必要なパラメータを選択して、再起動かければ、自分で大丈夫ですと。なんで基本的にはプロビジョニングするときに処理性能を上げたければスライダー上げたり下げたりするだけ、ストレージが必要になったらスライダーを上げるだけと。でそれをやると裏側では、新しいこうサービスプランにフェイルオーバーがかかると、こんな風な作りになっています。で、これだけだと多分わからないので、この辺は後で深く掘っていきます。あとですね、運用目線で大事なのがビルトインのバックアップリストアがありますよということで、MySQL とか Postgre 運用してて重要になるのって、やっぱりバックアップとリストをちゃんとできるかどうかっていうことをこうやることだと思うんですね。特に、最近だと大きい事件だと、GitLab さんが Postgre のデータを飛ばしちゃったみたいな事件があって、それはなんかレストアをちゃんと確認してなかったみたいなのがあるんですけど、その辺に関しては Azure にお任せいただきます。基本的にベーシックプランは現状、7日前までしかないんですけど、スタンダードプレミアムに関しては35日前までポイントインタイムリストアがちゃんとバックアップ取られてます、裏側で。なので設定しなくていいんです。皆さんがデータベースを作ったらもうその時点からバックアップが自動的に取られているという状態になります。で復旧はリストアっていうメニューがもう、その MySQL、Postgre のサービスの UI に出てきます。 なのでそこをポチッと押してもらうと新しくデータベースを作るメニューが出てきてという形になります。なので復元するときは今起動している DB のプランに対して復元をかけるということはできなくて、なので新しい DB を作る必要があるということだけちょっと注意点として覚えておいてください。であとリージョンの変更に関しては今ロケーションというメニューがここにあるんですけど、ここはまだグレーアウトされてて、開放されてません。なので現状リージョンの変更に関してはエクスポートしてインポートするっていうような操作が必要になるということも覚えておいてください。であと当然なんか自動バックアップじゃなくて任意にバックアップ取りたいよっていう瞬間があるかもしれないですけど、現状は PG ダンプか MySQL ダンプを使ってもらう必要があります。ビルトインのバックアップリストアのデータっていうのが参照するパスが今ないので、現状そういう形です。なんで差分が出ないようにこうなんかバックアップリストアしたいってなったらちょっとアプリ側で書き込みを止めていただくとかですね、そういった対応をする必要がございます。でじゃあ今ある DB をどうやって入れていったらいいのよって話なんですけど、現状ですね Postgre に関してはレプリカが作れないので一旦既存 DB から PG ダンプしてください。で新規サービスに DB ユーザー作って PSQL コマンドでインポートしてくださいっていう、あの一般的にこう何でしょうね、皆さんが MySQL の運用されてらっしゃらないのでちょっと伝わりにくいかもしれないです。例えばレプリケーションのスレーブでフルバックアップを取ってそれをインポートするみたいなことをやるっていうのはよくやる手だと思うんですけど、同じような手でやっていただくという形になります。で現状 MySQL も同様です。MySQL に関しては結構触ってみているんですよ。で、bin ログが出ているのでレプリケーション貼れると思うので、そういうやり方もあるんですけど、現状公式なドキュメントではレプリケーションによるこうマイグレーションっていうのは、カバーされていないので、ちょっとテクニカルにどこまでできるかっていうのは今後検証してアウトプットを出していければと思っています。なので現状安全にマイグレーションしようと思ったら、MySQL ダンプコマンドを使ってですね、既存の DB からエクスポートしていただいて、MySQL コマンドでインポートしていくっていう形になります。で、あともっと大事なところで言うと、通常の運用でですね、当然監視をすると思うんで、どうやってメトリックス見るのみたいな話があるんですけれども、これはもうですね、UI にそういうメトリックスを見るところがついています。例えばこれも起動済みの MySQL のサービスなんですけど、メトリックスっていうメニューがあって、この中に実際に見ていただくとですね、 CPU パーセントとかコンピュートユニットリミット、ユーセージ IO メモリーストレージリミットパーセンテージとかですね、一通りメニューの指標に関してありまして、例えば CPU のパーセントを選んで IO とメモリーとストレージっていうのを選んでいただくと、こんな感じでですね、グラフが出てきます。なので、通常運用している時のメトリックスはここを見てもらえれば大丈夫です。あとは、同じような値がですね、Azure モニターのサービスの方でももう見れるようになってます。なんでそれで引っ掛けて、アラートを出していただいたりするっていう形になるのが、基本的な運用と監視になってきます。で当然外部監視サービスですね、データドックとかで見たいよみたいなと思います。なので MySQL のプロトコルで接続はもう当然できます。インターネット側に開放されているので。ただ、IP 制限って先ほど申し上げたと思うんですね、接続セキュリティに関して。なので、その外部監視サービスを入れたいというときで、かつ Azure モニターから値を拾ってくれない、直接データベースに接続しに行くっていうケースの監視サービスを使う場合は、接続元の IP 制限とかユーザーっていうのは十分気をつけていただく必要があります。なのでこの点はちょっと考慮事項になっているというふうに覚えておいてください。なんで、重ね重ね申し上げるんですけど、重要なポイントとしてはちょっとこう性能を考えるときは、サーバーのチューニングではなくて、サーバーのプロビジョン、インスタンスっていうものじゃなくてコンピュートユニットって形でプロビジョンするので、必要な処理性能を選ぶ、当てていくっていう発想で見てください。なんで、基本サーバーの OS の設定とかコンフィグレーション法をいじってっていうことをするのではなくて、大事なことはスキーマの設計であるとか適切なインデックスの設計であるとかクエリーの戦略を考えるというところに注力してほしいなというような思想のサービスになってます。はい。 でですね、ちょっとここで一旦ちょっと下回りの方のお話に立ち戻っていくというか掘っていこうと思うんですけど、ちょっとですね、Azure SQL Database というパースの DB の先輩のサービスがありまして、そこが理解していこうっていうふうに、ちょっとセッションどうしようかなって考えたときに思いつきまして、なんでかっていうとですね、MySQL と Postgre のサービス設計っていうのがですね、サービス構成っていうのが、実は Azure SQL Database と同じ基盤になっていて、これは実際に、発表した時のスライドに出ている内容なんですけど、まあAzure のリージョンがありますと。で、その上にストレージがあって、で、コンピュートがいて、で、その上にいろんな機能のサービスが載っていて、その上に、こう、抽象化されたサービスとして、こう、SQLDB がいたり、まあ、SQL がいたり、Postgre がいるんですよって、こういう解説が入ってました。なんで、実はこれ、さらっとこう、皆さん流して、なんとなく一緒なのね、と思われるかもしれないですけど、これはちょっと面白くてですね、SQL サーバーベースの SQL データベースと MySQL と Postgre が共通基盤で動いているっていう、これってちょっと見逃せないところだと私は思うんですね。他のこれまでのデータベースのサービスって基本的にVM のインスタンスに直接インストールしてサーブするって形がメインだったと思うんですけど、このパースの DB になってこの共通基盤になったっていうところがすごく面白いところなんで、ここをちょっと掘っていこうというふうに思います。なので、ちょっと Azure SQL Database のお話に立ち戻るというか、そのお話をさせていただくんですけど、SQL Database って、基本的に先ほどご案内した通り、ユーザーさんに見えるのは論理データベースが一つありますと。で、裏側で、プライマリーとセカンダリーが三多重になっていて、ユーザーから見ると接続がいくわけですね。プライマリーに接続がいって、プライマリーへの書き込みがセカンダリーに伝播してデータ保持をしていくって形になっています。で、もしプライマリーに障害が起こるとセカンダリーがプライマリーに昇格をして、で、接続先を切り替えると。で、セカンダリーがもう一個出来上がってフェイルオーバーが完了する、こんな感じの作りになっています。で、基本的にこの障害があった時のフェイルオーバーは、こう例えばプラン変更するときとか設定変更するときも同じような挙動をするわけですね。リコンフィグレーションっていうふうに、我々呼んでるんですけども、それをフェイルオーバーで実現をしています。なんで、Azure のデータベースとか Azure って基本的になんか一つのリージョンで SLA を設定してるけど、これってどう実現できてるのっていうのは、こういうフェイルオーバーが早い仕組みがあるおかげで、いわゆるなんかマルチ AZ と呼ばれているような複数のリージョンとか複数のゾーンに展開することなく、SLA99.99 っていうですね、年間52分ぐらいしか止まらないっていうようなサービスレベルを約束することができてるっていう大きな理由の一つなんですね。で、この SQL データベースってこう VM じゃないので、サイジングどうやってんでしたっけっていう話なんですけど、なんか今までってバーチャルマシンだとインスタンスでプロビジョニングしてて、多分皆さんもサービス設計とかデータベースをこれから新しく立てたいって時に、なんかまずなんかバーチャルマシンありきで考えちゃうと思うんですけど、それだとですね、こうサイズ変更が必要になりましたって時に、なんかシャットダウンしたりとか、あるいは高度なこう HA の機能を自分でこう設定して監視して運用していかなきゃいけないっていう状況だったわけですね。なんで、Azure ではどちらかというと、もっとそういうのは、抽象度を上げて、ユーザーさんから見えないようにして、必要な処理性能を教えてくださいと。で、その、必要な処理性能が将来的に変わったとしても、少ないダウンタイムで拡張できるようにしますよと。こういうサービス設計っていうのを意識して作ってるサービスになります。で、じゃあどういうサービス階層になってるのって、すごい細かい資料があって、まあ、大体こう SQL データベースもこうベーシックがあってスタンダードがあってプレミアムがあって、それぞれ OLTP 処理どのくらいするんですか、それに対して容量と SLA とあとバックアップが何日みたいな設定をしてるんですけど、ここで重要なのってこの DTU っていう一番下のデータベーストランザクションユニットっていう、ここが性能指標だったりになってるんですね。で、この DTU って何っていうのをこうちゃんと理解してる人って多分少ないと思っていて、 DTU ってこうドキュメント的に言うと、一般的な OLTP 操作の一例にかかる操作について1秒間に完了可能なトランザクション数を測定して定義された値のことって書いてあって、 それは CPU とリードとライトとメモリーのこう負荷ワークロードをミックスして測定しましたってこうよく Azure とかマイクロソフト社員は説明するんですけど、まあ、これ聞いてる人はまあなるほどよくわからんっていうのが多分正直なところだと思うんですよ。なるほどなるほどよくわからんと。これどういうことかっていうとバーチャルマシンではなくてスループットに対するこうあのリソースガバナンスっていうのが基本になっていて、Azure SQL Database は SQL のクエリーが来るとそれぞれ利用可能なリソースに関してこんな感じでですね、あの実際この隙間で調整をすると。なんで蛇口をひねるような形でたくさんこう単位時間あたりにあのクエリー流さなきゃいけない場合はあのその DT を上げていただくことで同時に通れるこうなんかですねあのリクエストの数を上げていくとこういう形を取るサービスの設計になってます。でもし割り当てられたリソースがその隙間を通り抜けられないぐらいいっぱいリクエスト来ちゃった場合はキューイングされるって形になってますというリソースガバナンスになっているってことを覚えておいてほしいです。なので SQLDB のポイントとしては DTU っていう単位でプロビジョニングしてましたと。なので仮想マシーンとそのコンフィグレーションをチューニングしますというわけじゃなくて必要な処理性能をこう蛇口をひねるようにこうあのアサインしてってとかプロビジョニングしてってくださいっていうのが基本的なあの考え方でした。それにプラス先ほどお話したような素早いフェイルオーバーができるような仕組みを作ることでセキュリティフィックスとか性能変更とか障害影響というのを最小にしていこうとこういうサービス設計になっています。なので、まあ、より開発者がアプリケーションに集中できるようにするための環境ですね、まあ、インスタンスを悩むんじゃなくてもうどのくらい処理量が必要かっていうのはお客様言ってくださいと、お客様がお客様というかユーザーさんが考えなきゃいけないことはスキーマ設計インデックス戦略それからクエリチューニングここに注力してくださいとこういうメッセージを出しています。で、まあ、こういうパースの設計になっているわけですけどこれって実際どういうふうに実装されているのっていう話がちょっと気になると思うんですよ。SQL Database がそうなっているのは分かったと。で、MySQL とかもどうなっているんだろうって話なんですけど、なんかこの図で大事なところがあって、この、あのコンピュートはまあ VM だねっていうのは分かるんですけど、このサービスファブリックってなんだっていう話なんですよ。最近 Azure のセッションこういろんなか、いろんなところで聞いていらっしゃると思うんで、サービスファブリックって言葉はなんとなくこう皆さん聞いたことあると思うんですけど、これを知ることで結構ですね、MySQL とか Postgre がどんな風にAzure SQLDB と共通基盤に乗ってるかっていうことが探れると思うのでこの辺をちょっとまた掘っていこうと思います、はい。で、よくいろんなセッションでサービスファブリックについて語るときにマイクロソフト社員はマイクロサービスフレームワークですとデプロイの面倒を見てくれますローリングアップデートできますロールバックもできますバージョニングとかディスカバリーもできますとかデータのレプリカもできますとか言っててで Azure データ SQL データベースをはじめ多くのサービスがサービスファブリックを用いて作られていますってすごく喧伝するんですけど、まあ、聞く側からしたら、まあ、これもなるほどよくわからん実際そうだと思うんですよ。でこれはオープンですと言われても、まあ、そもそもすげえ複雑なプロダクトでこれは一体何を本当にしてくれているのかっていうことが分かりにくいものだと思うんですね。なのでちょっとこの辺をあのもうちょっと詳しくというか分かりやすく解説をしていこうと思います。まず典型的なデータセンターとそのインフラって基本なんか物理ラックがあって物理マシンがあって物理ネットワークが引かれててその上に仮想マシン仮想ネットワークがあってで基本、その上にアプリをデプロイしていくっていうのが一般的な認識をされている IaaS のクラウドじゃないですか。で、そういう設計の上で、サービス設計していこうと思うと大体こう DC とかゾーンに分けてで、何らかの手法でデータをこう同期してで DNS フェイルオーバーをかけるみたいなこういうサービス設計になっていると思うんですよ。でなんで SLA はこう IaaS と同じこう年間4時間ぐらい止まるような設計になっちゃってますっていうのが、まあ、これまでによくあったいわゆる IaaS ベースの設計だと思うんですね。なんですけどサービスファブリックってそういうこう物理とか仮想の上に構築したクラスターを作ってくれてですねそのノードとその集合の上にアプリケーションをこう展開するって形になっています。ちょっとこの図だけだと分かりにくいんでこの後詳しく説明していきますけど、基本的にこのクラスターの上にアプリケーションをデプロイして、その、アプリケーションの展開とかフェイルオーバーをよしなにしてくれるっていうのがサービスファブリックの、特徴です。でリージョンまたぐ設定もできるんでこれでジオレプリカみたいなことを SQL データベースが実現しているっていうそういうものになります。 で、じゃあアプリケーションって何ぞって話なんですけど、これは基本的にサービスなので、 SQL データベースであれば SQL データベースの一つの単位ですね。このいろんな色とりどりのこうアイコンあると思うんですけど、この一個一個はそれぞれの SQL データベースとかのサービス単位だと思ってください。でそれがコンテナーという単位になっていて、それぞれのノードにこうバッと巻かれると。でどこで何が起動しているかを管理しているサービスが別に存在していて、ユーザーはクライアントからこのサーバーどこにいるのっていうルックアップをしに行って実際のサーバーにつなぎに行く、こういうような構成になるっていうフレームワークです。はい。でですね、こういうアプリケーションを作るときにどういうこう内容を実装しているかっていうと、主に3つあって、1つ目がゲスト実行可能ファイルっていうのがあって、もう一つがリライアブルサービスで、もう一つがリライアブルアクターってあるんですけど、これは今回覚えなくて全然大丈夫です。ここでポイントになるのは、この任意のエグゼを持ち込むってこの機能があるってことなんですね。でこのサービスファブリックでアプリ作るときって、このそれぞれ一つ一つだけしか使えないんじゃなくて、これらを全部組み合わせてコンテナを作るってことができるわけです。なんで、ゲスト実行可能ファイルを持ち込んで、そこにいろんなサービスを付随させたコンテナを作って、これをデプロイしていく、こういう設計ができるようになっているものです。で例えば、任意のノードアプリを動かそうと思うと、設定ファイルにここですね、ノードエグゼでサーバー JS みたいなことを書いて、こうすると、サービスファブリック上にですね、こうリングに展開してくれると。で、実際にそういうふうに展開したサービスが、障害が起こって、再構成することになったりすると、ちゃんとですね、落ちたら再配置をしてくれるとか、こういうところを面倒見てくれるものになります。で、これだけだと、単になんかデプロイメントとフェイルオーバーの話なんですけど、実はリソースを制限するっていう機能もあって、これそれぞれのアプリごとに、この XML とこの部分ですね、例えば CPU コアのシェア、 CPU のシェアをどのくらい使っていいかとか、メモリーをどのくらい使っていいかとか、スワップをどのくらい使っていいかとか、こういうこうリソース統制をかけることができるって機能もあります。でなんで、こういうベースの上に SQL Azure SQL データベースの出来上がってて、じゃあこれだけの情報からして、まあ、MySQL とか Postgre が載せるとしたら、まあ、何かしらゲスト実行のこう持ち込みエグゼがいて、その下にバックアップマネージャーとか実行状況の管理のエージェントがいたりとか、ストレージマネージャーがいたりって、こんなその他いろいろってあるんですけど、まあ、いろんなですね、フェイルオーバーした時にそれぞれのプロダクトで挙動が違ったりするので、そういうのを吸収したりするってサービスがいて、でそれがクラスターにデプロイされていく、こんなイメージになっていると、実装が想像できると思うんですよ。なんで、パースですと。なのでインスタンスありませんって言ってたんですけど、基本的に基盤が一緒なので、こういう形で実装されてるんだなっていうのをなんとなくこう覚えておいてくれると、なんでしょうね、今後出てくるサービスの作りとか、そもそものバックエンドの作りっていうのが分かるというふうに思います。でそもそもなんかこんな複雑にしてこれ何が嬉しいのっていう話なんですけど、こういう構成になってると何が良かったかっていうとですね、今年1月に SQL データベースが、何もしなくても2倍の性能になったっていうニュースが出たんですね。そういう改善がありました。でユーザーさんはある日突然こう DTU の使用量が半分になっているってことに気づいて、何だろうって話なんですけど、そのぐらいですね、このぐらい抽象化されたマイクロサービス的な作りになっていることで、実は Azure って裏側でずっとハードウェアを増強してたり、世代が古くなったものを入れ替えたりしてます。なんで、裏側でこうリコンフィグレーションが起こってこう移動したりっていうことをしているのは、こういうインフラ改善を常にし続けているからなんですね。でそういうのを意識しなくていいようにするためにサービスファブリックの上に載せていて、なので、インフラ改善がある日こう全部終わりましたと、実は SQL データベースの裏側のサーバーが全部新しい世代に入れ替わって、リソース統制に関しては制限解放していいですとなったら、そのタイミングで開発者がじゃあリソースの制限ガバナンス、さっき見せたような設定をこう上限を2倍にしてデプロイってやるだけで、ユーザーさんはその性能向上の恩恵を受けられたって、こういうことができるっていうのが 実はマイクロソフトのパースのサービスのすごい下の作りになっているというものなんですね。なんで、サービスファブリックとあのデータベースアザーサービスのこう関係なんですけど、基本裏側はバーチャルマシンじゃなくてマイクロサービス的な実装になっています。Azure SQL でデータベースの基盤を共有してますと。なので、そのサービスファブリックによる展開とかフェイルオーバーとかリソースガバナンスっていう性質を引き継いでます。なんで動的なリソース変更ができますと。あのスライダーいじるだけですと言ったと思うんですけど、その根拠がこれです。で、あの Azure SQL データベース以外に MySQL、Postgre に関してもサービスレベルアグリーメント SLA ですね、アップタイムの SLA は 99.99% 設定しています。で、それはなぜかっていうと Azure SQL データベースと同じサービス基盤で運用が作られているからですと。なのでこうよくあのセッションで言われる Azure データベース、SQL データベースはじめ多くのサービスがサービスファブリックを用いて作られていますって言われている、その辺の裏側ってなんとなく意味分かっていただけたと思うんですよ。まあ、分からなかったらまたちょっと Ask the Speaker とかでお話をしましょう。はい。でもなんとなくその今の説明を聞いたらなんとなく Azure SQL データベースと MySQL のサービスと Postgre のデータベースがどうできているかっていうのがなんとなく分かってくると思うんです。なんで改めてこのお話をこう皆さん聞いてもらった後で、MySQL のサービス、Postgre のサービスのサービス階層っていうのを紐解いていきたいと思います。この話を聞かずにワークロードに合わせたサービス階層が選べますって言われても何のこっちゃって話だったと思うんですよ。でもちゃんと読んでいけば分かるわけですね。まず皆さんがこうやんなきゃいけないのは、ワークロード低めなのか、それとも全体のスループットでこうなんかそんなに IO バランス悪くなくて OLTP がちゃんとしてるっていうんだったらスタンダードがいいですとか、ただものすごいこうレイテンシー重視で IO ワークロードによるケースだったらプレミアムが必要ですねっていうのを読んでいく必要がありますと。で、次にこうコンピュートユニットって呼ばれているもの、これは処理性能なんですけど、これを選んでいく必要がありますと。で、これの選択に関しては先ほど言った通りフェイルオーバーがほぼ無停止でかけられるので、ここはなんか事前にこれじゃないとダメみたいなのはなくて、実ワークロードに合わせて常にスライダーを動かしてもらえるようなものと思っておいてください。でですね、それぞれストレージが別々のプランになってます。ベーシックってまあ開発とかまああんまりワークロードない人はそもそもあのリモートのこうハードディスクでいいよねとか、あとはスループト重視のスタンダードはリモート SSD でデフォルト 125GB で提供されています。でレイテンシー重視はやっぱり IO インテンシブなんでローカル SSD で提供されています。こんな作りになっています。あと特徴的なのが、IOPS なんですけど、基本的にはこう、1GB あたり3対1で、設定されてて、なんで標準では 375IOPS なんですけど、追加オプションのストレージが使えるんで、最大 10TB まで追加するとストレージ追加に応じて IOPS が広がっていくって、こういうところがちょっとポイントになってます。でこれそれぞれのサービスに組み込みで 99.99% の SLA とそのいわゆるパッチ当ての作業とか、あとそれを当てたとの反映のためのフェイルオーバーとか、あとパフォーマンス変更とか、こういうのが組み込みで入ってますと。でここまでこのコンピュートユニットっていう言葉を解説してこなかったんですけど、改めてちょっとこれを解説していきます。で SQLDB を説明するときも言ってたんですけど、本当にこうユーザー、データベースユーザーがやりたいプロビジョニングって、なんかそのインスタンスサイズを選ぼうっていうところから皆さん考え始めちゃうと思うんですけど、そうするとなんか最初からサイズ決められないじゃないですか。どのくらいワークロード上がるかなんて、乗るか反るか分かんないサービスを作るときには分かんないわけですよ。なんでどちらかというとこれから考えたいのは、なんかコンピューティングもできれば自由にしたいし、ストレージも自由にしたいと。でなんで、もっと柔軟にプロビジョニングできた方がいいよねと、小さく始めて大きく育っても大丈夫なようにしたいよねっていう話で、そういうのが本当はクラウドに求めてたことだと思うんですよ。なんで、実はさっき SQLDB の話をしたんですけど、 MySQL と Postgre のサービスに関しては、ちょっとですね、DTU って概念とは違う、コンピュートユニットって概念が導入されています。DTU って何だったかっていうと、今の皆さんなら理解できると思うんですけど、CPU、メモリ、IO、トランザクションログの IO っていうのをミックスして、さっきのサービスファブリックのリソースガバナンスにマッチして、どのくらい単位時間あたりに処理できるかっていうのを定義したワークロード単位ですっていうことを言いました。実は、MySQL と Postgre のサービスは DTU に似てるコンピュートユニットって概念があるんですけど、IO とトランザクションログ IO っていうのが除かれています。はい。なんで、それを除いたOLTP 処理単位のワークロードっていうのが定義されたのが、コンピュートユニットって概念です。これどういうことかっていうと、先ほどちょっとお話しした通り、Azure Database for MySQL PostgreSQL って全プランでストレージ層が全部違うんですよね。ハードディスクだったり、リモート SSD だったり、ローカル SSD だったり。で、特色としてベーシックプラン以外はストレージ容量をアップすると IOPS も上がっていく、こういう作りになってるんですね。なんで、こういう設計にすると、これまでできなかったその IO がすごい欲しいんだけど、そんなにワークロード CPU ワークロード高くないんだよねみたいなケースっていうのが、低いコンピューティングユニットでも高い IOPS を出せるみたいな、こう柔軟性を得たっていう設計になってるっていうのがすごい大事なんですよ。なんでかっていうと、これまで Azure SQL Database ってこのストレージがフィックスな、最大サイズがフィックスだったんですよね。で、ここに対して、IO も混ざった単位で、プロビジョンしなきゃいけなかったので、なんでしょうね、 IO が DTU にミックスされてるんで、 IO インテンシブなサービスとかプランでも全体の処理性能を引き上げていかなきゃいけなかったっていうのが、ちょっと柔軟性に欠けるところだったっていうのはあったと思います。なんで、実はですね、さっきちょっと言った通りなんですけど、すごい特徴としてこの IOPS がちゃんとこのストレージ単位で設定されてて、なんで IO を稼ぎたい場合はとにかくストレージを上げてもらうと、最高で4万 IOPS ぐらいまではいけるというようなこうサービス設計になっています。なんでコンピュートインとそのままで IO を増やせるっていうサービスの設計になっているところがすごいメリットだと思います。特にウェブのサービスで MySQL 使っているとあんまり CPU 食わないんだけど、とにかくデータ読むとかトランザクション多いんで IOPS 稼ぎたいですみたいなケースっていうのはまあまあありまして、なんでそういうところはすごくサービスの特徴としては面白い点になってます。というわけで、多分もうここまでお話を聞いた皆さんなら、 Azure Database for MySQL Postgre を使いたいんだけどって言われたときに、考えなきゃいけないこととか、このサービスレベルに関して読めるようになったと思います。まず考えなきゃいけないのは、どのくらいのワークロードがあるのか、サービスレベルとして、まあ、ワークロード低ければベーシックでいいし、そうじゃなくて、まあ、普通のデータベースでかつベーシックではちょっと処理できないし、ディスクサイズも50じゃな、ちょっと足りないな、増やしてた時には IO も気になるなって場合はスタンダード。でも初めからもうレイテンシー命です。とにかくMySQL の限界を攻めていきますみたいな感じのことを考えた場合はプレミアムを選べばいいということが分かると思います。で、コンピュートユニットですね、次に考えなきゃいけないのは、でこれも基本的には、高いものに設定しておいて実ワークロードを見ながら下げていくみたいなことを、やっていただければ問題ないと思います。で、これまでデータベースのそのパースのサービスはインスタンス単位でこうプロビジョニングしてたんで、高いレベルで起動して下げていけばいいよって皆さん考えがちなんですけど、考えて実際にこう何でしょうね、 VM 立ち上げた後下げようってなった時にシャットダウンしなきゃってなっちゃって、なんかシャットダウンするのもなみたいになっちゃって面倒くさかったんですけど、ここまでお話を聞いていただいた皆さんなら分かる通り、 Azure のデータベースってフェイルオーバーが早いので下げるのもすぐだということなんで、基本このコンピュートユニットに関しては今のワークロードにミートさせるように、高いところから選んでどんどん下げていってくださいというような感じの選択になりますということを覚えておいてください。で、次ですね、ストレージサイズ、これ追加をどんどんしていけるんで、基本的に 1GB 単位かなで追加をしていきます。なので、これは実際に入れる容量と、あとは、容量以外に考慮事項としては IOPS ですね、ストレージ追加すれば IOPS が増えていくので、 IO を稼ぎたい、とにかく IO を稼ぎたいと思ったらストレージを追加してみてください。そうすると、全体のスループトが上がっていくと、こういう仕様になっています。で、全体にかかるものとして SLA とか、レジドとかフェイルオーバーとか、パフォーマンス変更とかついてきてるんで、この全体のコンピュートユニット、ストレージの調整は基本的にオンラインというか、ほぼダウンタイムなしでできるようになっているというふうに覚えておいてくださいという感じです。なんで、改めて言います、重要なポイントです。インスタンスっていう概念は忘れてください。結構ここまで言っても、後でまた僕今このインスタンスサイズを使ってるんですけど、どのコンピュートユニットを選んでたらいいんでしょうみたいなご質問っていうのあると思うんですけど、そういうのは忘れてください。必要な今のワークロードに合わせて、コンピュートユニットを選択してください。変更もスライダーをいじるだけですと、こういう作りになっています。で、そういう世界観になってくると、チューニングの観点っていうのが、なんかこう下回りのこうインスタンスをいじろうじゃなくて、本質的によりアプリケーションのレイヤーに近いスキーマの設計であるとか、適切なインデックスであるとか、クエリチューニング、あとは、RDB でやんなくていいよねっていうところは、積極的に最近発表された CosmosDB に代表されるような、NoSQL の活用とかも検討していってもらえると、より妥当な設計になっていくんじゃないかなというふうに思います。なので大事なポイントです。使われるお客さんは必要なスループットプラン、今出ている必要なスループットプランに合わせてスライダーを調整してくださいと、このことを覚えておいてください。で、最後にですね、ちょっと改めて申し上げるんですけど、何でしょう、この Azure の MySQL と Postgre のサービスの良さって何なのって話なんですけど、もう再々言ってるんで耳たこかもしれないですけど、インスタンスっていう概念は一旦こう頭から外してください。とにかく皆さん所望のスループットどのくらいなんですか、今どのくらいこう処理量必要なんですかっていうのを Azure に知らせてください。これが、Azure の MySQL Postgre のサービスの、サイジングです。なので、その点変更とかに関して運用する必要がなくなるので、基本皆さんは所望のスループットを Azure に伝えるだけでプロビジョニングが終わります。なので、そういう運用業務から解放されるっていうのがすごくいい点だというふうに思っています。なので、ここまでのお話で多分こう Azure ならではのフルマネージドっていうのが何なのかということを、なんとなくおぼろげでも分かっていただけたんじゃないかなというふうに思います。今までのインスタンス単位でプロビジョニングするっていう、この概念では実現が難しかった、もっともっと本質的なアプリケーションの設計であるとか、そういったところにフォーカスできるようになっているっていう、このサービスの、いいところっていうのをぜひ、検証、これから検証していくと思うんですけど、そういうところを感じていただければというふうに思ってます。はい。で、ここまでいろいろとアピールをしてきたんですけど、とにかく試したいっていう方、このスライド上がるんで、あんまりこう今すぐメモ取らなくても大丈夫です。もうドキュメントにクイックスタートとか、案内があります。で、GitHub にもいくつかこういうふうに展開するんだよってサービスのものがあったりとか、あともうフィードバックフォーラムができててですね、この辺かな、こっちに開くかな、フィードバックのフォーラムはもう上がってて、例えば、ここですね、例えばこの feedback.azure.com 行ってもらうと、もうすでに Azure Database for PostgreSQL、 あと MySQL に関しても同様にもうフィードバックを受け付けて始めています。例えばなんかフルテキストサーチのこういうなんかプラグインが入れたいよとか、いろいろとこうもういただいているものがありますので、もし皆さんお望みのこうなんかフィードバックがすでにあったら、この冒頭ボタンを押していただいて、要望を伝えてください。で、ここをご案内するとみんな英語で書いてるんで、俺も英語で書かなきゃいけないのって思うかもしれないですけど、日本語で書いても大丈夫です。開発者はみんなマイクロソフトトランスレーター使って読んでくれるんで、はい、最近本当に日本語で書いてくださる方ちょっとずつ増えてきていて、それはちゃんと伝わるようになってますので、ぜひ臆さず日本語でもう平気で書いちゃってください。はい。 というわけでですね、ここまで、50分お話にお付き合いいただきありがとうございます。まだ始まったばかりのサービスです。足りないこともいっぱいあると思います。ただ、今日のセッションでなんとなく裏側がこうなってるとか分かっていただけたと思うんで、そんなにこう恐れずにぜひ使ってください。そしてフィードバックいただいて、皆さん使いやすいサービスに一緒に育てていきたいと思ってますので、その辺ぜひですね、試したらアウトプットいただいて、どんどんどんどん使ってるよって意思表示いただけるとすごく嬉しいです。はい、というわけで、ぜひセッションアンケートにもご協力をお願いします。あと、この後、短い時間ではありますけど Ask the Speaker 私行きますので、もっと踏み込んだ話とかこういう設計どうしたいんだけどどうなのみたいなご相談があれば、アスクザスピーカーの方で、お話をさせていただければと思います。なので、ぜひ来ていただいて、ここではお話ししきれなかったり、皆さんが本当に持ってた疑問、こういうこと聞きたかったんだけどっていうのを教えてください。ということで、私のセッションこれで締めさせていただきたいと思います。2日間ですね、長い時間だったと思うんですけども、デコードを楽しんでいただけたら幸いでございます。本日は本当にありがとうございました。